小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生にお話にまつわるいろんな話をしていただきましたね、
昔話をね、僕は子供たちに大人が生の声で聞かせてもらいたいというふうに思うんですね、でそのことともう一つは、昔話が聞ける年齢よりももっと低い子、例えば1歳、2歳、3歳ぐらいだったらば、無理に昔話聞かせるよりもね、幼い子向けに作られたいい絵本ってやっぱりありますからね、そういうもので楽しんでもらったらいいなと思って、そんな話を聞いてもらったのよね、
さあ今日はどんなテーマで。
それでね、ちょっと色を変えまして、そういう昔話の研究が世界的に見るとグルム兄弟から始まってるんです、やっぱりね、それでそれなりの研究の発展があったもんですから、それを概略お話ししようと思ってんの、あのね、グリム兄弟が初めてグルム童話集を出したのが1812年なんですね。ということは、ヨーロッパの歴史でいうとナポレオン戦争が終わってね、フランス革命の後ナポレオンがヨーロッパを席巻して占領して、で13年に負けてフランスへみんな逃げ戻って、ちょうどその頃なんですよね、だから12年に初版が出たっていうのは、そのフランスが負けるちょっと前なんですけども、ということはドイツがまだフランスに占領されていた時期なんですね、ナポレオンの弟でジェロームというのがいましてね、そのジェロームがドイツの国王になっていたんですね。だからヤコブはそのジェロームという国王の王室図書館の司書をやってたという、その時代に作ってるわけですよ、でまあ彼らはそれよりもっと前に自分たちが住んでいたカッセルという町の中心部のね、広場の近くだったらしいんですけど、その近所に住んでた割と裕福な家庭のお嬢さんたちからお話を聞いてるんですね、でその一方はビルトケという薬屋さんなんです、薬局なんですが、それからもう一人はハッセンプルーフという割と貴族の家です。でその娘さんたちから聞いて、それがそもそもの始めなんですよ。で一番最初に記録したのが1807年に記録が始まってるんですね。で実際にはその1年前から記録してたというふうに言われてるんですが、彼らが残したのは1807年以降の日付なんです。それでね、1812年に初版本を出す2年前にですね、彼らが非常に世話になってたクレメンス・ブレンターノというドイツの詩人がいるんですよ。ロマン派の詩人って言われてる人なんですけども、その人もメルヘンに興味があって、それでそのブレンターノは若いグリム兄弟にですね、自分は世界のメルヘン集を出したいと思っていると、それであんたたちが今まで集めた話を使わせてくれっていうふうに依頼されるんですね、それで自分のは手を加えて自分の作品にする、で君たちはあんまり手を加えないで民族学の資料のように使うということだからぶつからないだろうと、だから貸してくれって言われるんです。それでまあ躊躇した挙句に51話と思われてるんですが、その今まで書き溜めたものをですね、クレメンス・ベレンターものに送ってるんですね。でそれを1810年版って僕たち呼んでるんですが、でそれが後に発見されましてね、そのブレンターノが死んだ後発見されて、それがどういうものであるかが今僕たちは分かることになったんです。ですから12年にはちゃんとベルリンのライマーという出版社から本になって出た。でその2年前の元の原稿ね、12年の初版本を作る前のものっていうのがほとんど分かってるんですね今。でこれは僕たち研究者にとってはものすごく大きなメリットなんですが、で今お話したいのはですね、その時にこれは誰から聞いたという語り手のねメモを残してるんですね。そして書き写した聞き書きした筆跡からですね、誰がその話を聞き書きしたかもわかるんです。ヤコブとビルヘルムに言って字が違いますからね、筆跡からわかる。それでそういうことがありましてね、でそれが12年版で初版本になった時にですね、そのグリムは正式に例えば一つ一つの話に誰それから聞いたっていうことは書いてないんですが、面白いことにですね、目次のところに 後から手書きでですね、これは何年何月何日に誰から聞いたっていうメモを残してるんですよ。で、それがあるもんで、今僕ここに持ってきてるんですけどね、復刻版が出てるもんですから持ってきてるんですが、例えばですね、美味しいおかゆという話がとても有名でね、日本でもよく語られるんですけど、それはこのメモによりますと、1813年の6月10日にドルティヒェンによって語られたというふうに書いてあるんですね。
はい。手書きっぽいのが横にちょろちょろって書いてありますね。
書いてあるでしょ。はい、そう、印刷の以外にね、書いてあるわけですよ、手書きで。それから有名なので言うと、例えば森のおばあさんなんていう話が有名なんですけどね、これは1813年7月23から26の間にベーケンドルフでという場所が書いてあるんですね。ベーケンドルフっていうのはグリムがいたカッセルよりもちょっと北の方のうんと田舎です。僕も一回行ったことあるんですけど、そこで語られた。誰がは書いてないけど場所が書いてあるね、うん、そこのベーケンドルフにそのメルヘンが好きなおじいちゃんおばちゃんのグループがありましてね、今でもあるんですけども、はい、メルヘンクライスって言ってるんですけど、その人たちが自分たちが知ってる話を書いてグルミに送ってきたんですね、うん、それがこの森のおばあさんっていう話なんですよ、でいくことがわかるわけね、でそれがまあいろいろこうあるんですけどね、例えば賢い仕立て屋さんって、これ小人の話ですけども、それは1813年の5月の3日かなっていうふうに書いてあるんですね。でこれはですね、まあグリムはなんとなく書いたのかもしれないけど、でも昔話の研究史上では画期的なことなんですね。昔話ってさ、田舎のおじいちゃんおばあちゃんがただ語ってきたわけでしょ。ですからその一つ一つの語り手が誰であるかなんてことは今まで誰も気にしてなかったです、グリム以前は。いわんや何月何日に書き留められたなんていう記録も誰もしてなかった、それからどこでっていう場所も誰も記録してなかった。それをグリムがやったんですね、だからこれはもう歴史的なことなんです。本当にもう世界で初めてなんです、こういうことをやったの。でそれがそのメルヘンの学問的な研究の初めてなんですね、でそれまではもう昔はなんとなく誰かが喋ったみたいなもんだったわけね、ですから単に紙切れに過ぎなかったわけですよ。それがこうやって語り手の名前、日付、場所まではっきりしてきたもんですから、初めて学問の対象になり得たわけですね、というのがね、もう画期的なことです。素晴らしい大きなことね。でその後はもちろんヨーロッパであちこちでグリムの影響を受けて、こういう聞き書き運が始まったんですけどね、みんなそういうことを書くようになりました。語り手、日付、場所ね。で僕たち今日本では戦後特に昔話の集めるのものすごい盛んになって、20万話ぐらい集まってるんじゃないかな今、ものすごい数です日本、沖縄も含めてね、すごい数なんですけども、僕たちはもう全部それをやります。誰が語ったか、何年何月何日、どこそこで誰が語った、その3点は必ず記録するんですね、当たり前になってきます。それが一つの学問の基礎よね。それがあるから学問の材料として使えるわけと、こうなったわけですよね、そこをまず皆さんにも知っておいてもらいたいのね。グリム童話って日本でとても有名ですけど、そういうそのメルヘンを学問的に研究する最初の唇を切ったのがグリムだってこと、これはもう動かしがたい世界的な事実なんですよね、それで200話グリム童話集あるんですね。それも初めの初版の時にはそんなにたくさんじゃなかったんですけどね、だんだん増えて45年間かけて第7版に至った、その間に200話まで増えていったんですね。で最後に出たのが1857年で、それが第7版で、その59年にヴィルヘルムが死んだもんですから、それが決定版、57年版が決定版ということになっているんです。それでですね、グリムは初版を出した時にすでにね、ちょっと注釈をつけてるんですよ。この話は類話がね、類話ってあの種類の類ね、同じ話がどこそこにあるということをね、メモを残してるんですね。すっごい博学なんですね。ギリシャラテンができたし、イタリア語ができたようだし、フランス語もちろんね、英語もちろんだし、ロシア語も少し入ってんじゃないかな。ものすごい博学だってことがわかります。それで、イタリアの15世紀、16世紀頃にお話本がいっぱいできたんですよ。デカメロンだとかね、そういうやつ。そういうものの何番はこれと同じような話だったのかと書いてあるんです。だから、若い時からものすごく博学だったんだね。それが1822年ぐらいに一回出て、 でその後だいぶ経ってからもう一回注釈書を作ってるんですけど、二度作ってるんですけどね。その二度目の注釈書ってのは今僕たちも使ってるんですが、本当に広く読んでますね。それでその注釈書がメルヘン研究の本格的な始まりになるわけですよね。つまりさっき言ったその美味しいおかゆは1813年にドルティエによって語られましたってやって、まず学問資料として定着させた。で今度はそれに基づいてそれの類話がね、古くあるギリシャのこの話にあるよ、イタリアの16世紀のこの話にあるよってことをこうやったわけです、うん、それによって単にお話が一回きりのとぎ話じゃなくてね、世界的な規模にあるということを確認していくわけですね、うん、でその後それを刺激受けてバーッと主にドイツでですけれども、メルヘンの研究が始まっていくということなんですね。で一番最初にね、その反応したのがドイツのインド学の人たちなんですね。当時ねイギリスもドイツもそのインドにいろんな学者が行ってですね、古い文献を読み出したんですよ。で3000年ぐらい前のねサンスクリットって言うんですけどね、サンスクリット語という今のヨーロッパ語、それからインド語などの元になった言葉と言われています。で、サンスクリット語っていうのが今でもだから日本でもね、仏教学の古い仏教学やる人たちはサンスクリット語を読むっていうことがまず最初の勉強になるんですけどね、すごい難しいらしいですけども。で、それを読む学者たちが出てきたわけです。イギリスとドイツにね。で、そのドイツの中で、テオドル・ベンファイっていう学者がいましてね、これはゲッティンゲンの人だったんですけども、彼がそのサンスクリットのパンチャタントラと言われるお話集というかな、仏典ですよね、日本流に言えばお経、ね、サンスクリットで書かれてるんですが、それをドイツ語に翻訳したんです。でそれ僕も持ってますけどね、古い本を。仏教の方から言えばもう全く仏典なんでしょうけども、僕らの目から見ると古い寓話物語ね、教訓的な寓話の話なんですよ。イソップみたいなね、ああいうふうなもの。で、それを訳して、そしたらテオドル・ベンファイはその中にグリム童話ととても似てるものを見つけるんですね。それで、メルヘンというものはインド起源であるということを言い出したんですね。インドから流れてったんだというふうに言った。で、その前はですね、グリムはその注釈書をやった時やなんかにね、200話集める中でゲルマンの神話ととても似てるものをいろいろ見つけてるんですよ。で例えばホレバーさんというのがあるんですけどね、グリム童話集に。ホレバーさんというのは主人公が泉の下へこう降りて沈んでいくと、下に野原があって、でそこずっと行くとホレバーさんというおばあちゃんがいて、でそのおばあちゃんが怖い顔してるんですけどね、だけどもその女の子をかくまってくれて仕事をさせてくれて、その女の子は一生懸命よく働いたもんだから、最後にご褒美に帰ってくるときには体中に金の雨が降ってね、でまあお金持ちになったっていうような話なんですけども、ホレバーさんっていうふうに呼んでるんで、フラオホレっていうんですけども、それはグリムの研究ではゲルマンの神話の中にホルダという女神がいたと。でその女神は水を支配する女神であると、水の神様ね。でそれがホルダ、場所によって違うんですけどね、ベルヒタっていうところもあるんですけども、まあ、ホルダという、ホルダがなまってホレになったんだろうと、こういうふうに言うわけですよ。でそんなことも他にもいろいろあるんですけどね、あってグリム兄弟はメルヘンというものはゲルマン民族から出たんだというふうに考えたんですね。でゲルマン起源説というふうに今読まれてますけど、でそれに対してそれよりちょっと後ですけど、30年か40年後にテオドル・ベンファイはインド起源説っていうのを唱えるわけですね。でベンファイはそのインドのサンスクリットってものすごい古いもんですからね、ゲルマンの神話と並ぶんで古いもんだから、それと同じものがあるからインド起源説っていうふうに言った。でそれはですね、当時言語学の方も進んでね、言語学の研究も進んで、ギリシャ語ラテン語とかヨーロッパの言葉の元だけども、それよりもっと古くはインドゲルマン語族というのがあったという学説が出てくるんですね。インド語、そのサンスクリットなんかね、それとゲルマン語というのは元は一緒だったと。でそこから出てギリシャ語ローマ語が出てきた というふうに、もちろん北欧の言葉もそうですけども、だから今でもそれは言われてるんですが、ヨーロッパ全体の言葉ですね、スペイン語やなんかも含めて、元はインドゲルマンだっていうふうに言われるんです。インオーゴ族と訳します。インドのインにね、ヨーロッパの王ね、欧米の王、インオーゴ族というふうに言いますけどね、日本語では。で、そう考えると、その言葉的に言ってインドヨーロッパ語の方が元だから、グリムが言ったゲルマン起源よりも、インオー起源の方が古いだろうと、こういうふうに言って、で、インド起源説っていうのが生まれてきたんですね。で、その頃、19世紀の終わり頃にはパピルスが発見されて、古代エジプトのね、文明ですよね。パピルスから紙を作って、で、それのパピルスにいろいろ書かれていた物語があった。で、その中に、グリム兄弟なんかが取り上げた二人兄弟話だとかね、そのいくつかの動物偶話話があったんですね。なもんだから今度はそのエジプト学者たちはメルヘンというものはエジプトの起源であるということを言い出したわけですよ。古代エジプト学というのが出てきた。それでゲルマン起源、インド起源、古代エジプト起源、それから中国の学問もある程度ヨーロッパ人がやり出したわけですね。と中国の古い文化っていうのは分かってるわけで、そこにもいろいろあると、中国起源っていうのもあんまり強くなかったですけどね、ヨーロッパ人からするとやっぱり中国っていうのはアジアの方の言葉ってのは全く異質ですから、あんまりそこから来たっていう言い方はあんまり強くならなかったけど、中国起源の話もあるというふうなことまで言ったんですね、うん、で結論は出ないわけですよ、もちろんね、うん、のことをやってるうちに、今度は19世紀の終わり頃ですね、フィンランドで新しい説が出まして、これは地理歴史学科と言われるんですけどね、フィンランドで新しい学問ができてきたんですね。で、この話は今の僕たちの日本の研究にも直接結びついてくるし、大きな話なので、この話はちょっと長い話になりますのでね、はい、次回また改めて続けて聞いていただきましょう。
はい、お願いします。今日は世界の昔話研究の歴史をご紹介しました。
うん、昔話の研究ってグリムから始まってね、
はい、
そして初めゲルマン起源、それからインド起源、それから古代エジプト起源というふうな説があって、
はい、
中国のこともヨーロッパの人は気になったと、はい、そういうところまで来たんです、19世紀はね。
どこが起源かは謎ですね。
そうですね、
はい、
でその後ね、19世紀の終わりにそのフィンランドの連中が非常に進歩させるんですよ。
はい、じゃあ来週は、
それ聞いてください。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。